77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。5月23日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて、前にも番組で少しご紹介しました、現在長崎県美術館で開催中の金曜ロードショーとジブリ展、もうすでにいたよっていう方もいらっしゃると思います。インスタとかでも皆さんの楽しそうな写真を目にしたりもしてるんですけれども、私は内覧会で見させていただきました。もう本当に楽しさいっぱいの展覧会だったんですよね。日本テレビ系の映画番組金曜ロードショーの歩みとその時代をたどりながら、スタジオジブリ作品の魅力を紹介するという今回の展覧会なんですけれども、スタジオジブリ作品のポスターやチラシ、映画で実際に使用した絵コンテなど貴重な資料の数々が展示され、各時代の作品を公開当時の社会現象や流行語、流行したファッションやゲーム機、漫画などと合わせて紹介し、当時の世相を思い出しながら鑑賞できる内容になってるので、この時こんなの流行ってたんだとか、この映画が金曜ロードショーで放映されてたんだとか、懐かしく振り返ることができたところがですね、すっごく魅力的でした。見ながら、あの頃の自分も一緒に思い出したりもしちゃったんですよ。私この頃この時代何歳で、この映画こんな感じで見てたなとか、私このおもちゃ持ってたなとかですね、すごく懐かしい気持ちで一つ一つを見ることができました。そしてですね、それに合わせて風の谷のナウシカに登場する不快とか、あと巨大なオウムたちを圧巻のクオリティで表現した空間は、造形作家の竹谷隆之さんが監修されているんですよね。その他にも魔女の宅急便とか、もののけ姫、千と千尋の神隠しなどのポスターを立体化して主人公になりきって写真が撮れるフォトスポットなどがあって、もうジブリの世界をですね、もう体感することができるんですよ。このオウム、かなりのクオリティですっごい迫力なんですよ。こんなに近くでオウムを見れるなんてってちょっと感動しちゃいながら、オウムの目っていうのかな、もう丸いいっぱい目みたいなのがついてるところが怒ったら真っ赤になったり、そしてそこの会場にですね、アプリを登録するところがあって、オウムと一緒に自撮りもできちゃったりするんですよ。私このオウムにすごく感動しちゃって、このオウムって何体もすごい勢いでドドドドドドって押し寄せてきたらすごいことになるんだろうなとか、風の谷のナウシカって実写版になったらどうなるんだろうとか、想像しながら、そのオウムのね、周りをぐるぐるぐるぐる何周もしちゃったんですよね。そしてその近くにですね、小さい子供のオウムが飾られていて、またこれがね、逆に可愛いんですよ。もうこの可愛いオウムの前で、ナウシカの例の BGM が頭の中をね、ずーっとね、ぐるぐるぐるぐる巡ってました。そして、もう一つの目玉なんですけれども、ジブリ作品のポスターの風景っていうんですか、ポスターの主人公になりきって写真が撮れる、 こうセットがあって、またねここがねすっごく楽しかったんですよ。まあ、もののけ姫のモルの顔が大きく立体になってねバーンとあったりとか、あと魔女の宅急便のパン屋さんのセットだったり、もうね気分はジブリのヒロインですよ。まあ、美術館のスタッフの方が写真撮ってくださるんですけれども、その撮っていただいた写真をねこう見ると、まあなんか本当にジブリの世界にいるみたいなんて感動しちゃいました。まあ、あのこの展覧会ですね、長崎の前には東京とかこう京都とかでもあって、東京展では約24万人、その後の京都展、広島展でも約20万人を動員したという、もう注目の展覧会で、長崎でもですねもう大人気みたいで、あのゴールデンウィークのあの長蛇の列を見た時には、もう金曜ロードショーとジブリもうどれだけ人気があるんだろうなっていうのをね目の当たりにして、私もちょっとなんかねすごいなと思ってびっくりしちゃったんですけれども、あの関係者の方からの情報によると、土日でも夕方16時以降は割と空いてるということなので、まあ、20時まで美術館空いてますので、ここ狙い目かもしれません。まあ、この時間に行くとこうショップとかもゆっくりもうご覧になりながら楽しめるんじゃないかななんて思います。まあ、そのショップなんですけれどもね、まあ、ジブリのグッズとか、あと金曜道路町のあのシンボルマークであるあのフライデーおじさんのグッズとか、もうどれも欲しくなっちゃうようなものばっかりがずらっと並んでるんですよ。まあ、そしてあと美術館のカフェでは展覧会限定のドリンクなどもあってですね、まあ、ジンジャーエールとかビールのラベルがですねすっごく可愛いんですよ。これねどんなラベルかはぜひ会場に行ってねもう見ていただきたいななんて思うんですけれども、ぜひですねショップとかカフェ、こちらもね展覧会と合わせて楽しんでいただけたらななんて思います。まあ、この展覧会子供さんはもちろん大人もかなり楽しめます。ぜひですねこの機会に金曜ロードショーとジブリ展楽しんでみてはいかがでしょうか。金曜ロードショーとジブリ展、こちらは長崎県美術館で7月6日まで開催されています。ぜひお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画をご紹介していきます。サスカッチサンセット。雄大な自然の中で暮らすケムクジャラの生物サスカッチの冒険を、圧倒的映像美と幻想的な音楽によりドキュメンタリータッチで描いた異色作。ミッドサマーのアリアスター監督が制作総指揮に名を連ね、菊池凛子さん主演映画トレジャーハンター久美子やテレビドラマザ・カースなどで知られるデビッド・アント・ネイサン・ゼルナー兄弟監督が10年以上の歳月をかけて完成させた話題作です。キャストにはリアルペイン心の旅、ソーシャルネットワークのジェシー・アイゼンバーグが主演を務め、マッドマックス怒りのデスロードのライリー・キーオが共演しています。まあ、この作品ですね、正直感想ってなんて言ったらいいのかなーなんて思ってですね、まあ強いて言えばアリアスターらしいなっていうのは頭に浮かんだんですよ。まあ、見ていて不思議な感じがしながらも、あの役をジェシー・アイゼンバーグとライリー・キーオが演じてるんだって思うとですね、それなりに楽しめました。皆さんこの作品で見てどう感じるのか、私皆さんの感想を聞きたいので、ぜひご覧になった方感想送ってくださいね。お待ちしてます。サスカッチサンセット、こちらは九州では福岡のユナイテッドシネマ福岡ももちなどで公開になります。続いての作品はジョイカ美と狂気のバレリーナ。ロシアのポリショイバレエ団を舞台に、完璧なプリマになることに取り憑かれたアメリカ人バレリーナの狂気を描いたサイコサスペンス。2012年にアメリカ人女性として初めてポリショイバレエ団とソリスト契約を結んだジョイ・ウーマックの実話をもとに、華やかなバレエ界の裏側で当時のダンサーたちが直面していた過酷な現実を描きます。 キャストは17歳の瞳に映る世界のタリア・ライダーが主演を務め、女は二度決断するのダイアン・クルーガー、ホワイト・クロー伝説のダンサーで主演を務めたダンサーのオレグ・イベンコ、そして世界的バレリーナのナタリア・オシボアが本人役で登場しているところも見どころになっています。まあ、この作品実話ベースの物語だけに、バレエの美しい部分の裏に隠された壁に悲しさも感じました。まあ、難しい役どころを見事に演じたタリア・ライダーの演技がね、すっごく素晴らしかったです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。ジョイカ美と狂気のバレリーナ、こちらは5月30日から長崎セントラル劇場で公開です。続いての作品は、岸辺露伴は動かない懺悔室。人気漫画家の岸辺露伴はベネチアの教会で仮面をかぶった男の恐ろしい懺悔を聞きます。それはかつて誤って浮浪者を殺した男がかけられた幸せの絶頂を迎えた時に絶望を味わうという呪いについての告白でした。男は幸福から必死に逃れようとしてきたんですが、ある日無邪気に遊ぶ娘を見て心からの幸せを感じてしまいます。その瞬間、死んだはずの浮浪者が現れ、男はある試練に挑むことに。そんな男の奇妙な告白にのめり込む露伴は、相手の心や記憶を本にして飲む特殊能力ヘブンズドアを使用するんですが、やがて自身にも呪いが襲いかかっていることに気づくという荒木宏彦さんの人気漫画ジョジョの奇妙な冒険シリーズのスピンオフ、岸辺露伴は動かないを高橋一生さん主演で実写化したテレビドラマの映画版の第2作目で、原作漫画岸辺露伴は動かないシリーズの最初の作品懺悔室をもとに、映画オリジナルエピソードを加えながら邦画初となる全編ベネチアロケで映画化しました。キャストは岸辺露伴を高橋一生さんが務めるほか、飯豊まりえさんなどレギュラー陣に加え、井浦新さん、玉城ティナさん、戸次重幸さん、大東俊介さんなどが新たに出演しています。まあ、前編ベネチアで撮影されていただけに、より物語の中に入り込めて世界観を存分に楽しめました。まあ、この素晴らしいロケーションと、あとやはり高橋一生さんの露伴、素敵ですよね。まあ、ぜひこちらの作品は大きなスクリーンでご覧になった方がより世界観を楽しめると思いますので、劇場でお楽しみください。岸辺露伴は動かない懺悔室、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は、父と僕の終わらない歌。かつてミュージシャンとしてレコードデビューを目指しながらも、息子のために夢を諦めたテッタ。音楽とユーモアをこよなく愛する彼は、生まれ育った横須賀で楽器店を営みながら、時々地元のステージで歌声を披露して喝采を浴びてきました。しかしそんなある日、テッタはアルツハイマー型認知症と診断されてしまいます。すべてを忘れゆくテッタをつなぎ止めたのは、彼を信じて支え続けた息子のユータと強く優しい母リスコ、固い絆で結ばれた仲間たち、そして彼が愛する音楽だったという、若き日に諦めたレコードデビューの夢を叶えようとするアルツハイマー型認知症の男性と彼を支える家族の姿を描いたヒューマンドラマで、2016年にイギリスで一本の動画をきっかけに、80歳にして CD デビューを果たした男性の奇跡の実話をもとに舞台を日本に置き換えて映画化した作品です。この作品、太陽の歌ちはやふるシリーズの小泉紀弘監督がメガホンを取り、実写版シティハンターの三島達郎さんが小泉監督と共同で脚本を手掛けた作品です。キャストはテッタを寺尾明さん、息子のユータを松坂桃李さんが演じるほか、松坂慶子さん、ディーン・藤岡さん、佐藤しおりさん、佐藤浩市さんなどが共演しています。自分の身近な人、もしくは自分自身がこのような状況に直面することってあるかもしれない。じゃあ自分ならどうするんだろうと、こう 考え込ませるような作品じゃなかったんですよ。まあ、どちらかというと明るく希望の持てる物語で、支え合う人のこう温かさも感じさせてくれますし、寺尾明さん、まあ、松坂桃李さんをはじめキャストの皆さんの心のこもった演技に温かい気持ちになる、もう素敵な作品でした。もう音楽も素敵なものばかりです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。父と僕の終わらない歌、こちらは東方シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで一つ素敵なイベントのお知らせをします。川島助継写真展、海のクルス有明の海、そして新緑のギターコンサートが5月24日の土曜日に長崎歴史文化博物館で開催されます。まあ、あの写真展は12時からなんですけれども、ギターのコンサートは12時30分からで入場無料です。まあ、あの増田ギターアンサンブルの皆さんによるあのコンサートですけれども、例えばですね、まあ、先ほどご紹介しましたの金曜ロードショーの今のですねテーマ曲、久石譲さんのシネマノスタルジアとか、あと五代後の銀河鉄道39とか、あとサザエさんの歌などですね、皆さんが知ってる素敵な名曲の数々が、あの素敵なギターで演奏されるということで、まあ、入場無料ですので、ぜひこの機会にお出かけください。さあ、最後にもう一つ映画ご紹介しますね。能登デモクラシー、ハリボテ、裸の村といった政治ドキュメンタリー作品を手掛けてきた伊予木場幸雄監督が、能登半島の中央に位置する石川県穴水町を取材したドキュメンタリー映画です。まあ、この作品ですね、思ったよりも見やすくて分かりやすかったですし、すごくいい作品でした。まあ、穴水町のことではあるけれども、どの町にも当てはまることなんだろうなって思ったんですよね。まあ、作品を見ながら、まあ、見るべき作品と思いましたので、ぜひこの機会にご覧ください。能登デモクラシー、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡の KBC シネマや佐賀のシアターシエマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは父と僕の終わらない歌より、ボラーレを聴きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。